こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。パワーハウスの作り方、稽古的月星座ライフのすすめは、占星術師稽古が月が日々通過する星座のサイクルを住まいの手入れに結びつけた実用書である。2019年に扶桑社から刊行され、月星座に応じて家と殻を整え、住まいを運に愛される住まいへ変えるという考え方を提案する。本書の中心は、不要なものや滞りを取り除くムーンクリアリングと、月星座に対応する品々を取り入れるムーンチャージングの2段階である。単なる整理収納術やインテリア提案ではなく、掃除の対象箇所、食べ物、花、香り、寝具などを月のリズムに沿って選ぶ点に特色がある。春分か秋分、統治の節目や恋愛、仕事、健康などの目的別の住まい作りにも触れ、日常的な家事を占星術的な儀式性と結びつけて継続しやすく構成している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、パワーハウスを住居ではなく運を育てる環境として捉える本書でいうパワーハウスとは、単に整頓され見栄えの良い家ではなく、住む人を高い波動で包み運を育てるとされる住まいである。稽古は家を雨風をしのぐ箱としてではなく、睡眠休息、飯、食事といった日々の行為を支える基盤として位置づける。そのため、住環境の乱れを単なる家事上の問題ではなく、心身の余裕や行動の質に関わる運の詰まりとして扱う。これは科学的な因果関係を論証する本ではないが、家を整える行為に明確な意味を与える枠組みとして読める。掃除や片付けが後回しになりやすい人にとって、住まいを自分の生活を支える重要な資源とみなす視点は、行動の優先順位を変える契機になりうる。運気という語彙を使いながらも、本書の実践は部屋の衛生、視覚的な秩序、休息しやすい空間を作る行為に根差している。したがって読者は、開運の約束として受け取るだけでなく、自宅との関係を意識的に再設計する提案として理解することができる。次に、月星座を掃除の予定表に変えるムーンクリアリング。本書の実践的な核となるのが、月星座に合わせて部屋の特定箇所と神田を浄化するムーンクリアリングである。月は約2日半ごとに星座を移るため、同じ1箇所を毎日完璧に掃除するのではなく、その日のサインに対応する場所へ注意を向ける。掃除の対象を日替わりで限定する設計は、家全体を一度に片付けようとして疲弊する方法とは対照的である。大掃除でしか手をつけない場所と日常的に掃除する場所との偏りを減らし、住まいを循環的に見直せる点が、このメソッドの実用上の利点である。また、家だけでなく神田らへも整える対象に含めることで、環境の清掃とセルフケアを同じリズムに置いている。本書には月星座を確認するためのカレンダーも用意され、占星術に詳しくない読者でも実行の入り口を得られる。もっとも、毎回全てを厳密にこなす必要があると捉えると負担になりうる。日程の指示を義務ではなく、掃除場所を決める補助線として扱うことが、継続的に活用する上で現実的だろう。さらに、浄化の後に行うムーンチャージングと選択的な取り入れ方、ムーンクリアリングの後段に置かれるムーンチャージングは、その日の月星座のエネルギーに合うとされるグッズ、食べ物、花などを生活に取り入れる方法である。本書は、不要なものを取り除くだけでは空間作りが完結しないという構図を示す。まず、掃除によって滞りを取り除き、その後で自分が望む状態を象徴するものを選んでおく。この2段階は、住まいの手入れを減らす作業と満たす作業に分ける点で理解しやすい。特定の品が客観的に運気を高めるかどうかは検証の対象外だが、花を飾る季節感のある食材を選ぶ、手触りや香りの良い品を使うといった行為は、室内への注意と感覚的な満足を高める契機になる。本社の特徴は、高価な家具や大規模な模様替えを前提にせず、日常的に入手できる小物や食べ物までを選択肢に含めることにある。一方で、提案されたアイテムを網羅的に購入する必要はない。自宅にあるものや無理のない範囲の花食材を使い、自分にとって心地よい空間を作るためのヒントとして採用するのが妥当である。そして、季節の節目と目的別提案で住まいの見直しを具体化する。本書は、日々の月星座別メイクに加え、春分、夏至、秋分、統治という季節の節目を意識したインテリアにも触れている。日常の小さな清掃サイクルと、年に数回の大きな見直しを重ねることで、住まいの管理を多層的に考えられるようにしている。季節の変わり目は、衣類、寝具、室内の装いを切り替えやすく、生活習慣を再点検する実際的なタイミングでもある。また、恋愛、結婚、仕事、健康、受験といった目的別のパワーハウスメイクを扱う点も重要である。これは、願望を抽象的に唱えるだけでなく、今自分が重視するテーマを住環境の選択に反映させるよう促す構成だと言える。 例えば仕事を重視する時期なら作業に集中しやすい場所を整える、休養を優先するなら寝具や寝室を見直すといった実践に読み替えられる。本書の占星術的な表現に共感する読者はその体系をそのまま使える一方、そうでない読者も季節、目的、空間を結びつけるチェックリストとして参照できる。家全体を漠然と変えようとせず、目的ごとに焦点を定めることが実行可能性を高める。最後に、寝具、自然素材、お香を通じて日常の感覚環境を整える後半では、より長期的にパワーハウスを育てる生活習慣として自然素材の上質な寝具やお香による邪気払いなどが取り上げられる。ここで焦点となるのは目に見える片付けだけでなく、眠り、香り、素材感といった感覚環境である。とりわけ寝具は毎日長時間触れるものであり、清潔さ、肌触り、睡眠時の快適性を見直す対象として合理性がある。お香についてもスピリチュアルな浄化の意味付けと同時に空間の匂いを切り替え、手入れの区切りを意識させる道具として捉えられる。ただし香りの強さへの好み、家族や近隣への配慮、火気や換気、アレルギーなどには注意が必要である。本書が示すのは、開運アイテムを増やすこと自体ではなく、住人が毎日接するものの質を吟味する姿勢である。高価なものを一度に揃えるより、洗濯や換気を含む寝室の手入れ、使い心地の悪い日用品の見直し、好みに合う香りの慎重な導入といった小さな改善から始める方が生活に定着しやすい。こうした感覚的なケアが月星座別の実践を日常の習慣へつなげる。結論として、本書は月のサイクルや占星術の象徴体系に親しみがあり、それを掃除や住まいの手入れを続ける動機にしたい人に向く。また家を整えたいと思いながら何から始めるべきか決められない人にも有用である。月星座ごとに対象を振り分ける仕組みが、漠然とした片付けを小さな行動へ分解するからだ。実践から得られる現実的な利益は、掃除の偏りを減らし、季節の変化や自分の優先課題に合わせて住環境を点検できることにある。一方、運気や波動の効果は著者の占星術家世界観に基づくものであり、客観的に保証された効能としてではなく、生活を整えるための意味付けとして受け止めるのが適切である。一般的な整理収納本が収納技術や動線改善を中心に据えるのに対し、本書は月星座を反復可能な実践カレンダーとして使い、浄化と充足を組み合わせる。さらに花色、香り、寝具、季節の節目まで対象を広げるため、掃除だけで終わらない住まいのケアを考えられる。占星術への信頼の度合いにかかわらず、自宅を休息と行動の土台として丁寧に扱う視点を得たい読者にとって独自性のある一冊である。ご支援いただける場合は、ケイコポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。